今回は前回に引き続きテーマは LGBTQ+。 ゲストはサーコさんとユリコさんを迎えしての後半戦お届けします。前回は性的マイノリティのサワコさんと異性愛者のユリコさんの行うプロジェクトジェンダーフリーカフェについてお聞きしましたが、今回はそのお二人のヒストリーについてさらに深掘りさせていただきます。前半はお二人がこれから活動していく、まあ、ジェンダーフリーカフェの活動についていろいろ聞かせてもらったんですけども、
はい、
後半はじゃその活動に至るまでお二人がどんな人生を歩んでそういう思いに至ったのか、その人生になんかそのきっかけみたいのがあるのかなと思って聞いてみたいと思うんですけど、
はい、
まずその二人の関係がまずサハコさんのパートナーさんとサハコさん20年お付き合いされてて、もうほぼ結婚生活みたいなことですよね。
そうですね。
でその妹さんがユリコさんで今お二人で活動されている、はい、ちょっとここがね、なんかリスナーさんは何があったのっていうやっぱ引っかかると思うんですよね、うん、何があったんですか。
面白いですね。
ね、そうですね。そのあれですかね、別れた時のことをお話したら分かりやすいのかな。
そうですね。まずその20年付き合ったそのゆり子さんのお姉さんとはどういう恋愛、もちろん恋愛関係。
そうですね。恋愛ですね。2丁目で、
新宿2丁目。
そうです。新宿2丁目のバーで知り合って。で、すぐおつけ、すぐですよ。すぐおつけ。もうね、若いってすごいなって思う。
私も初めて聞く。
そうなんだ。
すぐですよ。すぐお付き合いして、で、彼女が私のところに転がり込んできて、っていう表現で合ってんのかな。で、そこから本当、私もなんか仕事場のなんか、すっごい狭い休憩室、畳1畳ぐらいのところで1年間ぐらい生活してたんですよ。
へ
ー、1畳あるかない。そこに2人ですよ。へー。畳1畳あるかないかのところにちっちゃい冷蔵庫と、ちっちゃいなんかちゃぶ台が置いてあって、そこに彼女も転がり込んできて、で、もう畳1畳ないかぐらいですよ。
ないよ。
そこで、そこで1年間2人で暮らしてたんだよ。
すごい。初めて聞いた。
本当は、すっごい楽しかった。もうだってずっと密着してたんだ。ずっと密着してるじゃないですか。ね、もう物理的にも。
ね、1畳じゃそうですよね。
でも離れようがないから、もう楽しかった。
そんな、そんな部屋あんのだって。
あれ、あるんですよ。仕事場と、ちょっと仕事場ですね。仕事場の、その、ちょっと奥に休憩室があったんですよ。うん、そこが1畳ぐらいだったんですよ。
なるほどね。
そこに連れ込んだんです。じゃあ、転がり込んできたんです。
なるほどね。で、そこに1年ぐらい住まわれて。
そう、住んで、で、今度、実家の下が空いたから、そこに、移ってこないかって言われて、で実家の下に移って、でそこでまたそこ移った時にじゃあ一緒にワンちゃんのお仕事をやりたいって言ってきたんで、じゃあやろうかって言って、で彼女はちょっと 半年間ぐらい他でちょっとワンちゃんの関係お仕事して覚えて、うん、外で覚えてきてって言って、うん、帰ってきて、それで一緒にやり始めて、でそっから20年ずっと仕事もプライベートもずっと一緒ですね。
じゃあ同じ、まあ、トリマーという仕事を。
そうですね、トリマー、うん、私はトリマー、主にトリマーで、うん、彼女はあのホテル業、ワンちゃんお預かりしてお散歩行ったりお世話するっていうお仕事をやっていただいてましたね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね、はい、で同じ職場で。
そうです、
はい、同じ場所に住んで、はい、
20年
長いわ。
長いよね。
長いですよね。
長いですね。
でその間に、うん、もちろんあのゆり子さんは妹として、はい、まあ面識がある、お付き合いというかその交流はあったわけですよね。
そうですね、うん、あの姉が新しくここに越してきたよということで、うんうん、私も子供もいるので夫もそうですけど、うん、一緒に遊びに行ったりだとか、うん、泊まらせてもらったりして、まあ、そのことは私はもうあの幼少期から姉のことを打ち明けられてたので、うん、お付き合いしてるんだっていうのはもうすぐ聞いてたんですけど、うんうん、ね。
なるほどね。じゃあもう理解のある妹さんもいることだし、うんうんうん、パートナーさんもいるし、うん、お仕事も一緒だし、うんうん、何もいいことないじゃないですか。
本当幸せでした、ね、過去形
本当ですよね。そのパートナーさんのさ兄弟姉妹が理解してくれるなんてめっちゃいいじゃないですか。
ですよね、うん、とありがたくて、ね、もうそれもすっごい、なんかもう付き合ってる時もう本当にひどい彼女だったかなっていう。
そうそうそうそうそう。結構ね、
もう
ね、う
ん、
激しい
激しい、うん、激しい。まあでもあるあるな気がして、その LGBT の方、うん、まあ一般の方もいるんだろうけど、うん、結構メンタルこういう方、
はいはい、
ね、うん、結構いますよね。
まあ、いますね。
そうですね。なんかまあしょうがないかなとも思ってたんですけど、うんうんうん、もうことあるたびになんかこうフォローしていただいて、もう本当にもう喧嘩が絶えなかったから、
激しい
ね。
でもそんだけ喧嘩もして、喧嘩をするとさ乗り越えるのってすごい疲れるじゃないですか。
疲れますね。
ね、でも。乗り越えられるってすごいなと思うんですよ。乗り越えられないカップルって一回の喧嘩で終わっちゃったりするじゃないですか、うん、でもそういう喧嘩とかを乗り越えられて何回もあったとおっしゃいましたけど、うん、でも20年それで続いて、うん、そしてその後お別れが来るわけですよね。
突然
早いですか。 そこに行くのは。
いや全然いいですよ。もう、うん、2年前でした、ね、3年ぐらい前、3年かな、もう3年経ちますかね。
そうですね、
3年前におばあちゃん、祖母、うん、お父さんの、うん、彼女たちのお父さんのおばあちゃん、うん、お母さん、
お母さん
が、
ね、
うん、が亡くなったんですよ、うん、大きなお家に住まわれてたんですよ、うん、であれじゃないですか、財産が、でもうお父様がお亡くなり、あの亡くなってたから、うん、ゆり子たちの、うん、あのお父さんに行く分が娘たちに行くじゃないですか、
はい、
だけど、うん、その親戚の方は最初は多分、うん、あの 20-30 万渡すから反抗っていう話だったの。私はそういうふうに聞いてた。
私はね実は知らないんですよその話。
本当
聞いてないんです。
20-30 万渡すから反抗、ちょっとなんか財産がどのぐらいあるかも多分分かってなかったでしょ。だって
私も全然分かってない。
でもお姉ちゃんはなんとなく知ってたんですよ、はい、あの土地はどこまであってとか、うん、お父さんがどのぐらい散財してたとかっていうのもお姉ちゃんは知ってて、
うん、
で絶対さあちゃんすごいいっぱいお金土地があるからあの弁護士や雇いたいって言って、
うん、
あそうなんだっつって、じゃあゆり子にも話しなよって言って、で、うん、ゆり子に話したでしょ。
そうですね、
うん、で弟さんもいるから弟さんに話したら、弟さんは僕はそういうのに関わりたくないからって言って放棄したんですよ。でその放棄分 をじゃあ私がもらうねって言って、あのお姉ちゃんが、
うん、
放棄分をだよね。ゆり子もらってないでしょ。
そうです、私は何も知らなかった
です。そうで裁判いろんなことがあって半年ぐらい、半年、
そうですね、
そうですよね、うん、半年調停やって、うん、でそろそろ終わるだろうなって思ってる時に、うん、 その前にもう仕事サーちゃん辞めて、うん、他にそのねいっぱい入るから、うん、他に移ろうって言って、うん、分かったっつって、じゃあお客様にもちょっとずつお知らせしなきゃねって言って、でお客様にちょっとずつお知らせしてってる最中に多分お金が入ったんですよ、
うん、
で私は知らなくて、うん、そしたらなんか雲行きが怪しくなってきたんですよ、うん、だんだん、
うん、
あれサーちゃんちょっとお店の方、その時もアパート借りてたん で、うん、でサーちゃんちょっと今日は来ないでとかって言われて、
うん、
で来ないでっていうかちょっと用があるからとかって言われて、で分かったっつって、で仕事場に寝泊まりするじゃないですか、
うん、
でもうなんか来ないでオーラがすごかった、まあ、そんなすぐ感じるから、
うんうん、
でまあ1ヶ月ぐらい、でもそれでもお客様にはやめますってもう2人で新しい新境地に行きますみたいな話をしちゃってて、
うん、
そしたらもうし終わった頃に、お客様にし終わった頃に、さあちゃん別れたいんだけどって言われて、
うん、
でもうなんかそのお金で2丁目で遊びまくってたらしくて、
うん、
でその時に知り、なんかもうお付き合いしてる方ができたらしくて、それでお別れしましたね。
あ、そうなんだ、
はい、
うーん、まあ浮気が本気になっちゃった感じかな。
まあ多分もうっていうか浮気っていうか浮気じゃない、もう本気でもうお金が入った時点で多分別れたかったん、
なるほどね、
うん、なんかそんなような感じがした。
あの、ね、お金にね目がくらんじゃったんですよ、
うん、
そうだから、まあ裁判をやってる時に、
うん、
入ったら全部ね沙織ちゃんにあげてもいいんだよって、私はお金に執着ないからって言っていたんですよ、
うん、
でそうなんだ本当にそうかなってちょっと思いながら、
うん、
入った頃合いに連絡をしたら、
うん、
入った頃合いにさあちゃんと連絡をして、まあ、もらってないみたいなことを言ってて、
うん
うん、で姉に電話をして、
うん、
なんでさあちゃんにあげないのって言ったら、
うん、
すっごい怒鳴って、
うん、
ゆり子には関係ないでしょってすっごい怒られたんですよ、うん、ガシャン、そこから着信拒否されまして、いやこれはまずいなと思って、
うん、
でさあちゃんに、ね、すぐ連絡をしたんですよね、
うんうん、
そう、ちょっとドロッドロな話で、
大変もうなんか、うん、お客様にも仕事を辞めますって言っちゃった手前もう戻れないじゃないですか、
うん、
もうお客様たちも辞めないでください辞めないでくださいって言われてる時に、
うん、
すいません辞めますって言って、
うん、
でもう仕事も全部なくなって、
うん、
で
笑えないけどね
、うん、仕事も全部なくなって、彼女もでもまあ彼女がそこでまあいなくなったのはまあ良かったのかもしれない、
うん、
あそこでなんかちょっとごちゃごちゃなんかずっといて、うん、なんか関わってるのは良くなかったんだろうなって思う部分ではいなくなってもらって良かったなと思って、うん、でもそのあもうお金もない仕事もないってガーンってなってる時に、うん、この人がさあちゃんって言ってちょっと来なっつってカラオケボックスで札束を持ってきてくれてこれでどうにか返しなさいよって言われてどうにかちゃんと立て直してって言って持ってきてくれたんです。
へ
え、かっこいいっすよね。
かっこいい。
かっこいいっす
よ、ね、少しですよ、少し。そんな、ね、立つことじゃないけど、
すごい。
ねえ、も
う
こういうのは本当に学びますよ
ね。え、なんかお金はね、一時だけどね、うん、なんか人の気持ちって一緒じゃないですか。
そうですよね。
そうだからね、すごく傷ついたと思うんですよ、うん、お金に目がくらんでしまって、うん、私もすごくショックだったけど、うん、20年以上ね、本当に家族のように一緒にいた、24時間ずっと一緒にいたさわちゃんはもっとショックですよね、うん、仕事を辞めて、
うん、
山勝手なんてすごい張り切って
た、ね、あ、そうなんで、山勝手なんて言ってたね。
ちょっとね、
確かに
お金ってね、残酷
だよね。
うん、
そっか、うん、そういうことがあって、うん、お別れをして、
うんうんうん、
それをまあお姉さんもまあそういう意味でなんか変わってしまっ ったのかな。うん、でもそこに残された佐和子さんの方に手を差し伸べるっていうその優しさ、
もうこの心意気
優しいでし
ょ。うん、優しい、いや優しい、でも本当血縁だとさ、やっぱり仮にそっちの方が悪いかなと思っても、うん、血縁の方になんか、うん、どうしたのって、なんでそんなことするのみたいな感じで、むしろそっちに執着しそうなところ、うんね、パートナーさんの方に手を差し伸べたっていうのがう、ね、とてもなんかすごく優しいなっていう、なんか本当に、うん、状況を正確に見られて、
私もすぐに電話切った後、夫に相談をしたんです、うん、姉がやらかしちまったサラちゃんを助けたいと、
うん、
ただ夫も、うん、あの心よく、
うん、
下ろしてこいと、
うん、
かっこいいでしょ、
かっこいいなるほどね。でもそういうところにも見え隠れするのが、その席を入れてたらね、また違ったんじゃないかなっていうところですよね。
そうですね。
ね、守られないですよね、
う
ん、法的にもね。
そうですね。
いろいろ2人でこう積み上げてきたものって絶対あるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
でもそういうものが一切何もこう、うん、2人の成果として見られない。
う
ん、1人が得た利益っていうのは1人が持ち逃げしても何も言えない。
そうですね。
ね。うん。だから必要なんですよね。いや
確かにそうですね、うん、やっぱり、
そうなんです、
そうですよね、そこは結構難しいですよね、うん、そっちの、 あのこれまでは、うん、一般的にはというか、まあ、その社会保険、福祉系の保険とか補助っていうのは、
うん、
そのなんだろう、国にこう子孫を残す、
うん、
子供を産むからそれに、
うん、
あの補助しますよ、補填しますよっていうような感じだったと思うんですよ、
うん、
でもなんかこう SNS が普及して、あの、まあ、不妊治療だったりとか、
うん、
実際に結婚しても子供がいないとか、
うん、
そういう方とのこともあるし、 LGBTQ の方のこともあるし、
うん、
そう、そういったところの、ね、次のフェーズに来てるのかなと私も思います
、うん、ねですよね、うん、まあなんやかんやいろいろなこと言われてるけど、ちょっとずつ変わってるかなっていう感じするんで、
そうですよね、
あんま悲観せず、
ですね、
うんうん、攻撃的なものばっかり耳傾けずっていうところで、いこうかなと、
そうです、
うん、
はい、
思ってます、
はい、
なんかあんまり私はあのオープンにしてないんですけどバレバレですそうですね、すごくあの親近感を持って聞けました。
ありがとうございます
わかりました。じゃあね、これからもそういった意味でそういうね、生い立ちもあっていろいろなものを抱えつつも、やっぱりだからこそ開かれた社会をにしていくために、ジェンダーフリーカフェっていう場所を作って、
ね、
たくさんの人が交流できる、
はい、
場所を、ね、提供していっていただけたらなと思います。
はい、はい、
そうですね。なんか言い足りないことありますか？
あります。
はい、どうぞ、
はい、インスタをジェンダーフリーカフェでやっております、
うん、
はい、まあ、この2人がどういうふうに活動しているのかとかいうのもここで、うん、あの更新しているので、
はい、
ジェンダーフリーカフェで検索していただくか、
はい、
ローマ字でサワコドットユリコで検索していただくと、うん、あのハートのマーク、ハートのマークをこうで抱きかかえたようなアイコンが出てくると思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、ぜひね、インスタやってる方ね、あのサワコドットユリコで検索してフォローしてみてください。
はい、
どうですか、もう大丈夫ですか？
ありますよね、もう一つ、
もう一つ
リアルイベント、
あ、リアルイベント、あ、そうです、うん、リアルイベントが11月4日のですよね、
うん、
はい、
はい、11月4日に、大井町のキュリアンで、
うん、
やります、
はい、
それはインスタで載せてないですよね、まだ
まだ載せてないですね、
うんうん、告知、そちらも告知しますよね、
はい、
はい、もちろんしますので、
わかりました、はい、じゃあね、詳しい情報はですね、インスタの方チェックしてみてください。きっとね、近々情報公開されると思いますんでね、 そのイベントはどういった方が来られる感じなんですか？
一応私の、うん、レズビアンのグループの方に声をかけてるんですけど、うん、まあそうですね、あのお子さんいる、うんうん、お子さんいる方たちのグループなんですけど、うん、ご結婚されてて、うん、ゲイの方と、うん、あの結婚されてる方とか、うん、友情結婚されてる方たちにちょっとお声かけさせていただいて、うん、でまあお子さんとあの参加していただけたらなと思って、うんうん、3、4組かな、ちょっとまだあの、うん、はっきりはしてないんですけど、うん、あの一応行けたら行きますみたいな、はい、感じで、はい、
じゃあ一般の方も交流できる、
そうですね、ね、はい、
分かりましたね、
興味ある、私の同級生も
行きます、あ、そうなんだ、はい、じゃあぜひね、そういう方たちとね交流する機会って本当ないんでね、ぜひね、あのジェンダーフリーカフェ皆さん活用してみてください。今日は素敵なお二人、沢子さんとゆり子さんにお越しいただきました。本日は楽しいお話聞かせていただき誠にありがとうございました。
ありがとうございます。
また次の機会あのお待ちしております。
ぜひお願いします。
よろしくお願いします。